2021年4月4日復活節第一手術、本日は復活日です。イースター礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌325番、着席のままで賛美いたします。賛美歌325番です。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編150編。ハレルヤ、聖女で
神を賛美せよ。
大空の砦で
神を賛美せよ。
力強い御業のゆえに
神を賛美せよ。
大きな御力のゆえに
神を賛美せよ。
角笛を吹いて
神を賛美せよ。
琴と盾ごとを奏でて
神を賛美せよ。
太鼓に合わせて踊りながら
神を賛美せよ。
弦をかき鳴らし笛を吹いて
神を賛美せよ。
シンバルを鳴らし
神を賛美せよ。
シンバルを響かせて
神を賛美せよ。
息ある者はこぞって
主を賛美せよ。
ハレルヤ。お祈りいたします。主イエスを死者の中から復活させてくださった父なる御神、あなたの恵みに支えられて
復活日の朝を迎えることができ、敬愛する方々と共にこのイースター礼拝に預かることができました。深く感謝いたします。今朝は主の食卓も備えられて、その恵みに預かることを心待ちにしています。私たちそれぞれ様々なところを通らされております。喜び感謝を携えてここに集ったものもあり、また誰にも言えない苦しみ、痛み、悲しみを抱えながらここにいるものもあります。私たちがここに来ることができたのは、あなたがその思いを与えてくださったからです。それだけに、今日ここに来ることができず家におり、あるいは病のとこにあり、予約されている方たちの多いことも思わずにいられません。どうぞあなたが私たちをともどもに御言葉でもって養い、力づけてください。あなたにはっきりと向いて、心と体をあなたが強めてくださるようにお願いします。先週は受難週、祈祷会で祈られるイエスを仰ぎました。私の願いではなく御心のままに、主イエスの願いが自己中心のものであるはずはありません。その主イエスでさえ御心を行われるために、御心を引き受けるために苦しみ祈りました。苦しめば苦しむほど祈られました。この祈りの前に御心に背いている自らを思います。いつもあなたへの願いも隣人への願いも自己中心で、そのような願いばかり求めるものであったことを悔い改めます。あなたに心を変えていただかなくては、一筋にあなたに向かって生きられない私たちであります。あなたの御言葉によって罪の許しをいただき、キリストの復活の命の中に立ち上がらせていただけますように、主の平安をいただいて生きる勇気、希望が与えられますように。私たちは明日何が起こるかも知ることはできません。今という時を、復活の主が共におられることを信じて、主に感謝し、主を賛美して、全てを明け渡して生きることができますように力づけてください。今地上にある諸教会がキリストの復活を喜び祝っております。今なおこの世界はコロナの災いに苦しめられており、またさまざまな人間の罪が犯した困難に苦しめられておりますが、そのところにも復活の主の命は豊かに注がれることを信じて取りなし祈ります。どうぞこの礼拝を終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第24章1節から12節までです。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人 人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。イエスは復活されたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。イースターおめでとうございます。皆様に復活の主の恵みと平和が、祝福がますます豊かにありますように。アーメン。レントからイースターの日々は、今年はルカによる福音書の御言葉に耳を傾けております。そして今日もルカによる福音書の復活の記事を共に聞きたいと思っております。聖書にはマタイ福音書、マルコ福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書と4つの福音書があります。そしてもちろんその福音書の最後には主の復活の記事があります。そしてそれぞれの福音書のその福音書らしさがあります。今日はそのルカ福音書らしさ、ルカ福音書にある書いてあることも大切に読みたいと思います。とは言っても、あの4つの福音書に全て共通していることは、主イエスが葬られた墓は空っぽになっていた、イエスの遺体は見当たらないという出来事が起こったということが共通しています。そしてそのことを最初に知ったのは女の弟子、女性の弟子たちであったということも4つの福音書に共通しています。で、あのこの女性の弟子たちに最初の復活の出来事が知らされたということは、当時においてもとても何と言いますか、女性の人格が重んじられていませんから、今この時代そのことにこう声を上げているようなことが、出来事がありますけれども、2000年前の当時は数にも数えられない女性と子どもたちという状況で、それはもうどうすることもできない現実であったわけです。けれども4つの福音書全てがこの復活の出来事を最初に知らされたのは女性の弟子たちであったと、それを記さないでは取れなかったということで であるならば、それはまさに、まあ、教会の立場から言えばですけれども、それが本当だったからだろうと言いたいことですし、男の弟子たちが最初の復活の証人ではなかったということが本当だからこそこう書いてあるんだろうと思いますし、特にルカによる福音書のルカによる福音書らしさということを見ますと、マタイとマルコ、またヨハネと違いまして、この主の御使いが現れるんですけど、彼女たちに弟子たちに告げなさいとは言っていないんです。他の福音書は弟子たちに告げなさいという告知があるんですね。それはそれで彼女たちの尊い役目なんですけども、ルカ福音書は男の弟子たちに告げなさいと御使いは言ってないんです。なぜならばもう彼女たちも弟子なんです。使徒パウロもキリストにあって一つ、男も女もない、ユダヤ人もギリシャ人もない、キリストにあって一つなんだという素晴らしい文を信仰の告白をしておりますけれども、それはルカによる福音書の女性の弟子たちが奉仕する記事が、にも見て取れます。もし開ける方がありましたら、ルカによる福音書第8章の、施設から主イエスが神の国の福音を述べ伝えていらっしゃるところで、女性の弟子たちが主にお仕えしたという記事があるんですね。新約聖書の117ページにあります。ルカによる福音書第8章の一節からちょっと、拾い読みしたいと思います。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられたと。で、選ばれた12人の弟子たちも一緒だったんですが、2節に来ますと、婦人たち、で名前が挙がっていますが、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア。このマグダラというのはガリラヤ湖畔の町の名前です。マグダラという町出身のマリアという意味です。3節にはヘロデの家令クザの妻ヨハナで、このヨハナという人が今日の24章10節にも出ています。マグダラのマリア、ヨハナ、さらにスサンナ、その他名前は記されておりませんが、多くの婦人たちも一緒であった。で、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。ガリラヤの宣教はこのような自分の持ち物を出し合って奉仕している姉妹たち、女性たちに支えられてのことだったということなんですね。人のお世話をするっていうのは本当に日々のことなので、もう皆さんやっているわけなんですけど、私は今要介護4の父と暮らしてまして、で父は3年前までは本当に元気だったんです。今月誕生日が来れば94歳になるんですけど、90歳までは元気 で、私は私の好きなように暮らし、父は父の好きなように暮らすことができました。これもお恵みだと思うんですけど、でもいろいろちょっとトラブル、思いがけない病に倒れまして、介護生活に始まりまして、で私はこの父の世話をするということで、やっと人並みの苦労を今してるんだなと思って、それは築通人に書いたんですけど、今までなんて自分中心な理解しかなかったものかと思います。それでも家族一人の世話をしてるだけなんですけど、本当に大勢の家族の食事を作り、掃除をし、洗濯をし、どこかに一緒に行くときにはその下準備をし、で連れて行く場所が大丈夫かまた準備をし、そういうことに気を配って初めて出かけられるっていうことをこの年になってやっと体験して、今私はようやく一 人並みの苦労をしてるんだなと思います。で、日々の暮らしっていうのはそういうことですよね。食べて飲んで出して汚れ物が出てそれを洗ってって。でもイエス様の宣教の旅だってそうなんですよね。イエスの生身の人間で、そして弟子たちも従い、女性たちも従い、そういう旅の暮らし、そこでやはりそのような日常生活になくてならない働きも行わなければならない。そしてこの女性の弟子たちは全てを捧げてそのことを引き受けたから、この宣教の旅も続けられたんだということ、そしてそのように主イエスや弟子たちの日々の暮らし、身体に関わること、体に関わること、そういうことへの愛情、信仰もあったと思うんですね。それで24章に戻りますけれども、この主イエスにガリラヤから付き従っていた女性たちが心残りがあったんだろうと思うわけです。彼女たちは週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行ったとあります。で、その直前の23章の終わりのところですね、55節から読みますと、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフ、これアリマタイのヨセフという人で、イエスに墓を提供した人ですね、ヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさま等を見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは安息日にはお気に従って休んだ。シエスは金曜日十字架につけられ、そして金曜日の日没からユダヤの安息日が翌日の日没まで安息日になり、外出することはできない。ですから慌ただしく葬られたシエスのお体の香料を塗るという処置が足りなかった。そして彼女たちはその動くことが許される間、香料と香油を準備して、土曜日、正確には金曜日の日没から土曜の日没までは掟に従ってとどまっていて休んだ。そして夜が明けて週の初めの日、日曜日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。それは主イエスのお体の最後の防腐の技を行うためであったと思われます。それはそこにやはり主イエスのに対する愛、主イエスのお体を今までお世話をしてきた、その奉仕の心、主イエスを慕う心、それが香料を持って墓に行くと。墓の石を取り除ける方法もないままに、急ぎ明け方早くです。まだ暗かったかもしれません。動くことが許された時に墓に行ったわけです。そこに彼女たちのシエスに対する奉仕の思い、シエスに対する愛情を感じます。ところがですね、2節、彼女たちが目を上げてみると墓石が墓の脇に転がしてある。イエスの体が見当たらないという思いがけないことが起こったわけです。で、彼女たちはそのお体に香料を塗るために来たわけですから、途方に暮れてしまうの説になります。そうするとその彼女たちの脇に輝く衣を着た2人の人が気がついたらそこにいたと、そばに現れたというんですね。これはおそらく天の御使い、天の使者であるわけですが、そしてその婦人の弟子たちが恐れて地に顔を伏せると、この2人の神の御使いは言ったわけです。5節6節、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。これはルカによる福音書だけに記されている御言葉です。婦人たちが咎められてるんですね。 あなたたちがしていることは、生きておられる方を死者の中に探すということなんだよと御使いは告げているわけです。けれどもあの方はここにはおられない、墓にはいない、死者の中にはいない、なぜならば復活されたからだと語ります。さらに御使いは続けて申します。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。この思い出しなさいというのもルカ福音書だけに記されている言葉です。思い出せ、イエスの言葉を思い出せ。7節、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないか。イエスは言っておられたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出したとあります。このイエスがご自分の死と復活を予告されていたということを語るのもルカ福音書の復活の記事の特徴です。イエスが3度ご自分の死と復活を予告されたと福音書にはありますが、ルカによる福音書ではそれはもうすでに女性の弟子たちにも告げしておられた。イエスのそばにいる12人だけが知っていたことではなくて、ガリラヤからイエスと共に従ってきてお世話していたこの女性の弟子たちも、このイエスの死と十字架の死と復活の約束は聞いていたんですね。で、聞いていたはずのあなた方が何をしているんだ、生きておられる方を死の中に探すなんて何をしているんだと咎められたわけです。人の子は必ずとあります。これは英語の他 の英語の訳のある訳の聖書を見ますと、やっぱりマストですね。必然、神の必然、マストという助動詞が使われています。必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっている。これは神のご計画であり、必ず実現しなければならない。十字架の上でイエスは死ななければならない。罪人として死ななければならない。しかしイエスは死に支配されるお方ではなくて、必ず復活することになっている。そのように繰り返し女性の弟子にも男性の弟子にもイエスは語っていらっしゃったんです。あなたたちはそれを聞いただろう、思い出せと御使いがこの弟子たちに語ってくれたんです。これは私たちにとっても語りかけるものがあります。私たちがしていることは何なんでしょうかということですよね。私たちはキリストを求めている。でもこの女性たちもイエスを愛していたわけです、慕っていたわけです。その気持ちは真実であって、それはきっと神様もご存知であると思います。でも彼女たちがやっていたことは、主イエスの言葉を聞いて、それも思い出せたということはちゃんと中に入っていたわけです。でも彼女たちがしていることは、墓に行く、死者の中にイエスを探す、そこにいると、キリストが死者の中にいると思い込んで墓に行くと。で、墓というのは死者のための場所でありますけど、もう少し広い意味で思いを巡らしますと、この世のこと、神様の国をこの世の血と肉は受け継ぐことができないと使徒パウロも言っておりますが、過ぎゆくもの、永遠ではないもの、またこの世の考え、この世の正義、人間のこと、人間の考えること、 でこの女性たちもイエスは死んでしまわれた、そしてその納められた墓も確かに見て立ち会ったわけです。イエスは死んでしまわれた、せめてそのお体を最後の香料を塗って、お世話をしたいと、まあ、それが 逆に言うと神の言葉を思い出さない、思い出す前の私たち人間の限界なのかもしれません。私たちが自然のままでは、そのままでは墓に向かうものであると、死者の世界の中に神を探してしまうものであると。けれども天におられる神はそのような自然のままの理解が至らないその女性の弟子たちを憐れんで顧みてくださって、この二人の使いを送ってくださった。そしてそうじゃないんだよ、あなたたちの向きは違うよと、実は自分たちがやってることに光を当てて、私たちもまたこの女性の弟子たちも生きておられる方を死者の中に探すってことをしてたんだと気づかせる。そしてイエスの言葉をもう一度語ってくれる。人の子は必ず十字架につけられ復活することになっていると言われていたではないか、思い出しなさい。そして婦人たちはイエスの言葉を思い出した。これはこの御使いの言葉を通して生きておられるイエスの声としてすでに聞いていた言葉が彼女たちの心によみがえって聞こえてきた、思い出したというのはそういうことではないでしょうか。私たちの教会の礼拝というのは週の初めの日の朝、原則としては週の初めの日の朝礼拝を捧げている。これはいつも小さなイースターなんです。ユダヤ教の時代には安息日が主を礼拝する時であったわけですが、キリストの教会は週の初めの日に神を礼拝するようになりました。この主の日の日曜の礼拝はいつも小さなイースターなんです。そしていつも私たちは神の霊を通して、聖霊を通して、また御言葉を通して生きておられる方の声を聞かせていただく。そして私たちはそのままの自分たちは墓を目指すような歩みをしてしまうものですが、神の光、御言葉の光に照らされて、いやそうじゃないんだよと、あなたたちはイエスの言葉を聞いているだろう、思い出せ。そして聖書の言葉、説教者の言葉を通して生きている神の声を私たちはこの体で聞いて、自分は何をしていたか、そして神が私たちに開かれている道は何であるかということを教えて知らせていただくことなんですね。先週の受難週にはルカによる福音書の祈る主イエスの姿を見てまいりました。その中で、まあ、ルカ福音書の主の祈りにあたる記事も見ました。それは11章のルカによる福音書11章の一節以下にあるんですけれども、受難週の時にはルカ福音書のイエス様の祈る姿を追っていったんですけれども、この11章もその一つで、弟子たちに祈りを教えてくださる出来事であります。 127ページにあります11章の一節、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネ、これは洗礼者ヨハネですね、バプテスマのヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。こう祈りなさいと祈りの言葉を授けてくださいました。以前説教塾の仲間の先生が主の祈りの本を書かれた時にこのことを紹介してくださったんですね。私たちは主の祈りを主の日の礼拝ごとにまたそれぞれの日々の中で祈りますけれども、主イエスに口伝いできっと弟子たちはこの祈りを教わったんだと。だから幼子のように真似をしたということですね。父よ、皆が崇められますようにと主イエスが語られたら、弟子たちが父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにと主イエスが語られたら、弟子たちも御国が来ますようにと祈った。で、私たちの普通の自由祈祷というのは私たちの心の中のこと、心が言葉になって出るものですけども、主の祈りは神の言葉、キリストの言葉です。キリストの言葉、主イエスが教えてくださったその祈りを私たちは祈る。その時に主イエスの声としてその祈りを聞くことができるんですよ。私たちは自分で祈るんですけど、それは主イエスの声なんですよ。主イエスがこのように祈れと弟子たちに教えてくださった。そして世々の教会がこう祈るんだ、こう祈るんだ、こう祈るんだとこの祈りを受け継いで、私たちもその祈りを今祈っている。その一番大元は主イエスの声、主イエスの言葉、生きておられる主イエスの言葉。主の祈りを祈るときに、そのようにイエスの声を聞きながら、この祈りを教えてくださった主イエスの声が、私たちの声が主イエスの声になって響いて、そしてそれが神に届くんだという言葉を聞いて忘れられないんですね。で、今日の婦人たちがイエスの言葉を思い出したというのも同じではないかと思うんです。エルサレムに向かう宣教の旅で主イエスがこの約束を語っておられた。そして御使いの言葉書きを通して彼女たちは生きておられるイエスの声がもう一度その心に、体に、心の耳に開かれて思い出した。で、この間の説教で申し上げたように、福音は体で聞く。で、本当に福音が体に、もう心の奥まで入ったら体が動くって申し上げました。で、ルカによる福音書では、先ほど申し上げたように弟子たちに告げなさいって御使いの指示がないんです。イエスは生きておられる、イエスの言葉を思い出した、生きておられるイエスの声としてもう一度この約束を聞いたから、この女性の弟子たちは墓から出ていくんです。墓に行ってた人たちが墓から出て行って、そして男性の弟子たちのところにこの出来事を告げ知らせる。もう体が動いちゃったんでしょうね。今起こったこと、見たこと、イエスの言葉を彼女たちは男性の弟子たちに告げ知らせたわけです。だけれども11節にありますように、この話は男性の弟子たち、人たちにはたわごとのように愚かな話、馬鹿げたことという訳もありましたが、信じることができなかった。復活という出来事は本当に人間の理解を超えてますから、聖霊に言わなければ信じることができない、やすやすと信じることができない。 だからこそこのことが書いてあることも逆説的に復活が起こったという教会で語り継がれたことではないかと思うわけですね。最初からみんなやすやすと信じたのではなくて、本当に人間には思い及ばない神の出来事がしかし起こった。そして女性の弟子たちが最初の復活の福音宣教者とされたということ、そのことをルカは、福音書記者は私たちに喜んで告げ知らせている。イエスの生きた声を届けるためにこの記事を心燃やして書いているのではないかと信じるものです。そして私たちも、イエスがすでに種まいてくださった御言葉がいつどんな仕方で思い出されるかは分かりません。予想はできません。彼女たちだってこういうことが起こるなんて予想していなかったわけですから、それは神がなさいますが、しかし語っておかなければ、聞いておかなければ思い出すということはできないわけです。私たち教会はこの福音の良き知らせを時が良くても悪くてもお伝えする、あとは聖霊が思い出させてくださる、そのことを信じてお委ねします。私たちは主の日ごとに御言葉の解き明かしを通して生きておられるイエスの声を聞かせていただき、小さなイースター礼拝をこれからもこの時代においても災いの中でも苦難の中でも捧げてまいります。祈ります。イエスキリストの父なる神、あなたの御言葉の控えに絶やされなければ、私たちもこの婦人の弟子たちのように生きておられる方を死者の中に探すという過ちを犯します。しかし哀れん深い神はこの女性の弟子たちを見捨てず正しく導かれたように、私たちにも福音を語り、イエスの言葉を思い起こさせ、墓を後にする、向きを変える、新しく立ち上がるようにしてくださいます。本当にありがとうございます。何があってもどこにおいてもイエスは死に勝利され、今も生きて教会の主でいらっしゃいます。私たちのこの礼拝はいつも小さなイースター礼拝です。蘇られた主を仰ぎ、主の言葉に導かれる群れとしてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌333番を賛美します。333番。印として献金を捧げました。感謝祈祷をお願いします。
いらっしゃいます。父なる神様、御子イエスキリストの復活の日であるこのイースターの御礼式時に、兄弟姉妹とともに、礼拝に集わさせていただいたことを感謝いたします。今日は、それに加えて聖餐の恵みにも預かれたことも感謝いたします。世界では コロナウイルスの影響が非常に長く続いており、苦しんでいる人、疲れている人がたくさんおりますけれども、どうか神様がそれぞれの人のところに健康な体と心の安さにをお与えくださいますように。ただいま使いました献金、わずかなものですけれども、どうか御心に沿う形でお持ちください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。